キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年3月20日、アモス書8章11節から14節。見よ、その日が来る。神である主の御告げ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしこれを見出せない。その日には美しい若い女も若い男も渇きのために衰え果てる。サマリアの財家にかけて誓い、断よあなたの神は生きていると言い、ベールシェバの道は生きているというものは、倒れて二度と起き上がれない。メッセージ、求めるものに。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。初めていらっしゃった方、ようこそいらしてくださいました。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。教会についてお知りになりたいこと、ご自分について知っておいてほしいこと、どんなことでも結構です。ぜひ、関わりを見つけていただければと願っています。私たちがこうしてご一緒に礼拝で御言葉を聞くことができるのは、とても感謝なことではないでしょうか。今日、アモス書というところを開いていきますが、その民もまた現実の国の栄えていく、衰えていく、その中で神様の語りかけと重ね合わせるようにしてその生活を歩んでいきました。毎日の生活を歩みながら神様の語りかけを聞き、神様の語りかけの中に毎日の歩みを見出し、そのようにしてこの二つのことを重ね合わせるようにして歩んでいったわけです。私たちもまたその生活の中で、今日、明日と流れていく時間の中で、神様の語りかけをその時その時に聞いて、心に留めて歩んでいきたいと願うものです。今週はキリスト教のカレンダーの中では特別な一週間を過ごすことになります。27日の日曜日がイースター復活祭と言われる日になります。その前の一週間、今週間は、受難週と呼ばれています。イエス・キリストがエルサレムに入城していき、その一週間の前半を過ごされ、金曜日には十字架に掲げられていった。その夕方、墓に葬られ、そして日曜日の朝早く復活の主として弟子たちに姿を現された。その一週間を私たちはこの時に記念しようとしています。ので、キリスト教会では大抵この一週間、金曜日までをイエス・キリストが十字架に向かって歩んでいくその歩みを覚えようというふうにして歩みます。受難週の日には、イエス・キリストが私のために十字架にかかられたのだということを心に深く覚えて、集まって聖餐式をする教会もあります。私たちの教会では特にそういうことを設けていませんけれども、それぞれのところでこのことを思い巡らしていただきたいと願っています。そして今度の日曜日は、イエス・キリストの復活を祝う、共に喜ぶ、イースターの日曜日です。ですので、喜びを持って私たちは共に集い合いたいと願っています。今度の日曜日は特に、この礼拝が終わった後の時間、10時15分から、バプテスマ式を行おうとしています。 イエス・キリストが墓の中から蘇ったように、罪の中から新しい歩みに導かれる方々の、その新しい信仰の歩みの始まりを共に祝おうという時です。ぜひ、どなたも都合をつけて、お時間を許せばこの礼拝の後に残っていただいて、ご一緒にここで洗礼式に臨みたいと願っています。それが来週のことです。で、そんな特別な一週間を迎えるにあたって、私たちは今日、アモス書の中から、先週に引き続いてまた御言葉の語りかけを聞きたいと願っています。このアモス書という書物をおそらく多くのクリスチャンたちはそんなにしょっちゅう開くのではないだろうと思うんです。中には今回初めて開いたという方があっても全く不思議なことだとは思いません。このアモス書というものを私は知っている、読んだことがあるというために一つ覚えておいていただきたいイメージは、おもり縄というものです。先週も少しお話ししましたけれども、おもり縄というものを神様が預言者に見せたんだ。そのおもり縄というのは、上からまっすぐに紐で吊る下がったこのおもり。これがですね、最初吊る下げた時は右に左に少し揺れているかもしれませんが、ほどなくしてその位置が定まっていきます。すると、これがまっすぐに垂直であるという基準になってくるわけですね。神様がこれをお見せになったというとき、ここに神様の基準ということが明確にされていきます。人々はそれぞれ自分の価値基準で歩んでいました。でも、ひとたびこの神の基準というのが明確に示されたとき、そのすぐ後に、私はもう二度と民を見過ごすことはしないと宣言されます。神の基準に照らし合わせて神様は人を見られるよというメッセージ語りかけです。アモス書の語りかけは一番大きなものはこれになります。神の基準で神は人をご覧になるよ。このまっすぐに降りてきたおもり縄のイメージをぜひ心に留めていただいて、神様の基準で私たちは測られるのだということを知ってください。で、そんな事柄が今日のところにも書かれていて、その神様の基準で測られた時に私たちがどんな風に見られてどんな結末を迎えるのかということが記されています。アモスの時代というのは紀元前8世紀のことです。北イスラエルの王国が今はまだ安定を保っていますが、これからほどなくして敵国の占領下に入り、人々がそこから捕らえ移されていってしまうという、そういう時代です。その国の民の歩みと重ね合わされるようにして、神様はこの語りかけをなさいました。私は重い縄をあなた方に見せた。もう二度とあなた方を見過ごすことはない。八章の初めのところに言葉の掛け合わせを含めて非常に重要なメッセージが込められています。八章の一節のところに遡っていただいて少し目を留めてください。神である主は私にこのように示された。そこに一かごの夏の果物があった。かごにブドウ、イチジク、その地方で採れる夏の果物が、たわわに実ったものがそこに入れられていた、それを見ていたわけです。神様はこう聞きます。アモス、何を見ているのか。アモスは答えました。一かごの夏の果物です。この一かごの夏の果物、夏の果物というのは、カイツという言葉を使う。私は夏の果物、カイツを見ていますと言ったとき、神様はそれに対して、実はあなた方民には、ケイツが来ているのだと言いました。それが二節のところ。私の民イスラエルに終わりが来たという、この終わりが来たという部分です。あなたは夏の果物、実り、豊かな祝福の証を見ている。 しかし実はそこにあなた方民の終わりが来ているのだ、啓示が来ているのだと、少々言葉を変えながらそこに込められた本当の現実、神様の目から見たところに来る現実を指し示されていきます。民はそれに気がついていないわけですね。いや、夏になった、その日照りが、その大地の水が、このブドウの実りをもたらし、豊かな私たちへの祝福となった、喜んでいるわけです。その開通喜びの中に啓示終わりが来ている。気づかれていない実態はどういうことか。4節からのところに3つぐらいのことで私たちはそれを知ることができます。この部分を読みながら、私たちも自分自身に思い当たるところがないかな、少し考えてみたいと思います。5節のところ、括弧の中、新月の祭りはいつ終わるのか、私たちは穀物を売りたいのだが、安息日はいつ終わるのか、麦を売りに出したいのだが、彼らが言っていたことは、神様の前に来た、祭りを共に祝った、安息日を守った、神様を礼拝した、しかしその中に私の心はなかったということです。私の心はもうすでに明日に飛んでいました。明日になったらあそこに行って麦を売ろう、ここに行って穀物を売ろう、そのことによって私は富を得て、どういうふうに喜び楽しみ明日からを過ごそうか、ああ祭りはいつ終わるだろうか、安息日はいつ終わるだろうか、私の心はもうすでに明日、これが彼らの実際だったというんです。もちろんそんな心の内を知らなければ、彼らは神様の教えに従って規定通りの祭りを祝い喜んで、神様が定められた神様との聖なる安息の日、仕事をしない、その安息の日をきちんと守って、その意味で彼らは素晴らしい良い歩みをしていると理解できました。でもそれは外側を見る私たちの基準です。その本当の心はどうなっていたか、心ここにあらずで、すでに明日、この一週間の歩みに心は先に旅立ってしまっている。私たちも同じような歩みを経験することがあるでしょう。ここに礼拝に来ていても、私たちの心はすでに今日帰ったらどういうふうになるか、明日休みの日どう過ごすか、この一週間どう歩むのか、そのことにすでに心が旅立っている方もあるのではないでしょうか。不安だったり恐れだったりで、そこに気がとらわれてしまっていることもあるでしょうし、楽しみ喜びが待っていて、早く礼拝が終わらないかなと思っていらっしゃる方ももしかしたらあるかもしれません。朝聖書を読みながら、この一日と考え祈っていく、その中で祈りながらも、自分の思いはどんどんどんどん、ああ仕事であのことどうしようか、あの人にどういうふうに言おうか、今日の夜にはどうしようかと、心がどんどん先に旅立っていってしまうことがあるかもしれません。献金をしながらも、神様への感謝の気持ちを込めてというよりは、残りの自分の財布の中に入っているもので何を買おうか、どういうふうに生活しようか、そのことが心を占めている場合だってあるかもしれません。心がここにあるのだろうかと問われる歩みです。2番目、エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの計りで欺こうと出てきます。これは私たちの生活が不正、ずる、ごまかし、偽り、欺きというもので、自分に都合の良い形で整えられていく歩みを思わせます。エパというのは容積を測るマスです。相手に小麦を測って売るわけですけれども、できるだけ少なく、1エパと言いながら、できるだけ中に入っているものは少なく売りたいわけですね。ですからできるだけ小さなマス という偽りのマスで測って売ろうとします。逆に代金をもらいます。銀でもらう。その重さを測る測りがあります。そこでは同じ1シケルと言いながらできるだけ多くもらいたいわけですから、その重りをやっぱり動かしてできるだけ多くもらえるように。できるだけ少なく渡してできるだけ多くもらう。そういう商売をしよう。それは日々の積み重ねで言えばほんのちょっとのことでしょう。1エパをそんなに半分にもしたら分かってしまいますので、ほんのちょっとのごまかしやズルや自分のためのものでしょう。しかしそれを都合に積もらせていって、私に都合の良い現実を私たちは生み出して、そして生活をしていこうとします。本当は、とか、正確に言うと、とか、実は、とか、私たちは、本来ある歩みと少しずつ違う。そしてその違うことが自分に有利に働くように生活を成り立たせている部分があるという現実。さらには、6節に弱いものを金で買い、貧しいものを一足の靴で買い取り、くず麦を売ると出てきます。ここには、助けるべきものを助けることをせず、その弱みにつけ込む姿がありますね。もちろん、私たちは自己責任ということを考えます。その人が貧しくなっているのには理由があるのだから。もしその人が貧しいのが嫌であれば、きちんと働いてきちんと生活を成り立たせるように自分自身で取り組まなければいけない。もちろんそれはその通りです。と同時に、聖書ももちろんそうですけれども、それ以外の多くの社会共同体の中で古くから弱者救済というのは必ず共同体の機能の一部として組み込まれてきたことでした。というのは、何も好き好んでその人はそういう状況に追い込まれているのではない。やむにやまれずそうなってしまった。そういう状況はいくらでも起こり得るということを私たちは知っているから。そして仲間であればそれは助けるべきことだ。聖書の律法で言えば、兄弟姉妹たちの中で本当に助けの必要なものをあなたの兄弟として手を差し伸べるように、種々の規定によってそれが定められています。特に同じ民族血を分けた家族、親族の中であれば、なおさらのことというふうに言われています。しかしここでは、そういう弱いもの、貧しいものを金で払って自分の奴隷として自由に使えるところに収めていく。それもわずかなもので、本来であるところからはわずかなもので自分の傘下に収め、そしてくず麦を売りつける。くず麦というのはゴミです。お金にならないものです。売ってはいけないもの。でもそんなものでも必要だという貧しいもの、弱いものに、その弱みにつけ込んでそれを売りつけるという愛。もちろん弱さにつけ込むことそのものが卑怯なことであり避けるべきであることは言うまでもありませんが、それ以上に本来あなたは手を差し伸べる、与える、助けるべきものであるのに、ということがあるわけですね。あなたの心はここにありますか？あなたは、ごまかしではなく、ずるではなく、誠実に、あなたの歩みを成り立たせていますか？本当に、差し伸べる手を、控えないで、愛の人として、ここに置かれていますか？これを神の基準に照らして神様は測る。二度と見過ごすことはしない。その日が来る。大いなる裁きの日だ。この基準に照らし合わせたとき、今まで祭り、喜び、多くの祝いの声と、奏でられた楽器と、 高らかな歌声は止む。悲しみの嘆きの灰をかぶって喪に服する人なる。照り輝いていた太陽は沈み、暗い闇が訪れる。あなた方はその中に捨て置かれるのだ。その日、その日が来る。今日読んでいただいたところ、私は飢饉を送ろう。その飢饉というのは、パンでもなければ水でもない。御言葉を聞くことへの飢饉だ。そんな状況に陥ったら人々は神様に立ち返って神の言うことを聞こうともう一度言うに違いない。でも、どんなにその御言葉を聞こうと願ってももはやそれが聞こえてくることはない。海から海へとさまよい歩いても北へ東へ足を伸ばしてそれを語ってくれる人を探し求めてもそれは見つからない。主の御言葉を聞くことへの飢饉があなた方を襲うのだ。ただでさえ、悲しみと嘆きの中に置かれたことが、私たちにとって大きな痛みをもたらす。それ以上に、神様すらその語りかけを与えてくれない。もはやどこに何を聞いてどう歩んでいいかを、私たちが知ることができない。その日、若い美しい女性も、男性も、その渇きのゆえに衰え果てる。力の、喜びの、命の湧き溢れるような歩みをしていたその姿に、命が失われ、衰え果て、這いつくばっていく歩みが訪れる。誤った確信があったとき、断の神が生きている。ベールシェバへの道が生きている。そこに私たちの救いがあると。誤った確信に基づいて歩もうとしていたものは、もはやその力を失ってしまう。これは、北イスラエルの王国がやがてたどる敵国の傘下に下って、神の民としての歩みを失ってしまう姿を意味しています。語りかける言葉の、語りかけられる言葉の中に、彼らは吊る下がっているという重り縄のそのイメージの中に、自分たちが立ち返るべき歩みを本来知らなければならなかった。しかし、その日が来るのだ。神がもう二度と見過ごしにされないその日が来るのだと語りかけられたことでした。アモス書、この重り縄のイメージは神の基準に照らし合わせて神が裁かれるもう二度と見過ごすことはないと言われるそのメッセージを含んでいます。そしてアモス書は本当に最後の最後にもう一つの日が来るというメッセージを少々明らかにしてその幕を閉じていきます。聖書ページをめくっていただいて9章ですけれども9章の11節のところにその日という日が出てきます。このその日というのは今までお伝えしたその日が来る大いなる騒ぎの日だというその後に来るもう一つの日のことを指しています。その日私はダビデの倒れている仮を起こしその破れを繕いその廃墟を復興し昔の日のようにこれを立て直す。13節その日には耕す者が刈る者に近寄り、葡萄を踏む者が種をまく者に近寄る。収穫があり、種まきがあり、収穫があり、種まきがあり、このサイクルが豊かに、実り豊かに繰り返されていくことのイメージです。酒舟で葡萄を踏んで、そこからふんだんな葡萄酒が取れてくる。その葡萄酒で喜び祝う宴が毎日のように開かれていく。そういう日が来るんだ。ここに 一番最初に言った夏の果物の一かごが、その中に終わりの日があなた方見えないのかと語りかけられる。その終わりの日のその向こうに、なお夏の果物の一かごがあることを私たちはここに見るわけですね。この導きというのは、私たちは計り知ることのできない神様の憐れみ深さのゆえに、もう二度と見過ごさないといったその向こうにすらまだ道が続くという、その神様の大きな愛を知ることになります。実際に神の民は敵国に支配されているその中から復興をたどっていき、やがて救い主メシアを迎える歩みへと導かれていきます。神様がお示しになった重い縄は、確かに神様の基準を意味し、それによってもう二度と見過ごすことはしないという意味を一方で含むときに、もう一方で、私はこの基準に照らし合わせてあなた方を立て上げるのだという意味もまた含まれてきます。この基準に照らし合わせてあなた方の新しい歩みを立て上げるのだ。私が。神様の願いが、意図がそこに込められています。私たちの歩みはどうでしょうかと少しお伝えしました。思い当たるところ、考えなければならないところ、ドキッとするところ、様々にあったかもしれません。私が努力をしてそれを取り戻そう、もちろんそう考える方もあると思います。私たちは与えられている課題に一人一人それぞれが取り組む必要があります。それをどうでもいいというつもりはありません。しかし、私たちが取り組むというとき、私たちだけが取り組む。そして基準に見合うものになったら神様のところに行って、大丈夫かな、ダメかな、もうちょっと頑張れと言われるかな。そういう話ではなくて、私たちの足りないところ、そこに、神様は本当に願ってらっしゃることがあるというとき、私たちをその形に合わせて、その歩みに沿わせて、立て直し、回復させ、その歩みが私の歩みになっていくように、私たちに関わってくださる神を、私たちは知ることになります。神様が重い縄を見せてくださるということは、私たちが立て直されて、新しい基準、神の願い、神の意図をそこに見ることができるからです。お一人お一人の歩みが、神様の御心、思いを道しるべに歩むものであってほしいと願いますし、まさに神様がその歩みをお一人お一人に実現してくださるように、心から願います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。